ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。最近ツイッターを始めまして、
はい、
日々つぶやいているハンスケです。
はい、ツイッターって何ですかっていうのなんですけれどまあそれは後で教えてください、
はい、
今回のネタは、まあ、大掃除で捨てられないものっていう話なんですけど、
はい、
まあ、なぜ大掃除かっていうのはちょっと後でお話したいと思います。スノーです。
はい、
はい、そろそろ湿気でしなびている小関です。カビているというか。
そうですね。そうですね。
そう、ちょっとそれもあの何でしたっけ、ドライボックスの話をもう一度やろうかなとは思っていたところだったので。はい。
人間が持たないです。
人間か。
はい。
最近夜に黒酢を飲むようになりました
から。お、黒酢。
なんか黒酢ドリンクを買ってきて飲んで
ます。酸っぱくないですか？
酸っぱくないんですよ。なんか 梅ジュースと一緒になってるやつで。
ああ、なんか前飲んだことありますそれ。あ、ぬるいやつで飲んじゃってつらかったです。
ぬるいとなんかお酢の香りがツンとするんですよ。
あ、そうなんだ。
よく冷えてれば結構飲めるのかなとか思いながら。
うん、そうだと思いますよ、多分。
なるほどね。
結構酸っぱいですけど。
ちょっと酸っぱいのが苦手なので、ちょっと想像がつかないですが。はい。今回は、スノーさんからお話がありましたが、大掃除とか片付けのお話なんですが、はい、その前にメールのご紹介をしたいと思います。はい、辰巳さんからいただいております。これはもう随分間が経ってしまっているんですが、ただいまの、入学式のお話をしたときにいただいたものです。こんばんは、辰巳です。ということで、ただいまでの中学の入学式で、父兄の挨拶があるという話、家内にも話しましたが、はい、反応はへえという感じでした。うちの地方ではどんなことをやってんのかな、ドキドキというような行事プログラムでありますね。私事ですが、娘が6年生になったこともあり、今年は、うちが町内の子ども会会長の役に当たってます。おお、大変。なかなかわからないことだらけで悩んでいますが、一番困るのが番地今までの習慣だからというやり方ですね。習慣上資料制作は何でも手書き。うわ、何かの資料や一覧でもそれまでの資料のデータを直して制作するのではなく、毎回手書き直して作る。ああ、いくら時間があっても足りません。そりゃそうですね。今までの担当の方よくやっていらっしゃったと思います。妻もとうとうじれたくなって、若い奥様方も増えてきているので、ワードやエクセル、携帯メールを活用して改革を推進中です。すごい、この携帯メールすごいですよね。こういうことに最近使われ始めていて、しかし今度は携帯メールの嵐に遭っているようですが、とそういうオチが。今度1年は苦労が続きそうです。卒業式、入学式と我が家も来年にかけてスノー家と同じ状況になりますが、ただいまを興味津々で聞いておりますということでいただいております。ありがとうございます。あともう一個、定額給付金の方でも、いただいておりまして、お話の出た定額給付金についてですが、3月末のかなり早い時期に案内が来まして、4月早々には受け取ってましたと。用途はこれといってまだ決めていないのですが、妻と山分け状態です。子育て応援特別手当の3万6千円もあって合計10万。おお。でも今のところは近くのスーパー銭湯に行った 方くらいでしょうか。できれば大企業に直接ではなく、地元の商店街などで使ってやりたいですね、ということでいただいております。ありがとうございました。定額給付金、うちも案内は来たんですが、書類出してません。めんどくさくないですか。結構
あ、僕は一切のお立ちでした。
ああ、そうなんだ。
でもつい一昨日ぐらいに妻が、うん、今から郵便局に出しに行くって言ってました。
ああ、そうなんだ。ちょっとね、通帳のコピー取ったり、
あ、そんなことしなきゃ
いけ
ない
、うん、
ありましたね、なんかで、
ね、身分証明書のコピーしたりとかしなくちゃいけないので、まあ、めんどくさとか思いながら後回し状態になってしまっているので、早く受け取り、早く出さないといけないんですけど、はい、ということで、辰巳さんありがとうございました。またよろしくお願いします。ということで今回の話題、大掃除、お片付け、私の大嫌いな、大嫌いというか大の苦手な分野なので、どんな話になることかちょっと戦々恐々ですが、はい、入っていきたいと思います。
といえば、
はい、
うちの本棚っていうか本棚にしてた多目的棚ってあるんですけど、細長いやつで木でできてるやつですね、うん、
はい、
いわゆるカラーボックスって言われてるやつの細長いやつなんですが、
うん、
それに、本をね、妻の本がいっぱいあるんですけど、
うん、
前後2段にして上から下まで積んでいたんですね、
はいはい、
で倒れると怖いからって言って、僕はあの撮影で使うあのミニポールというのがありまして、こう突っ張りポールの長いやつみたいなやつなんですけれども、
はいはいはいはい、
それで、周囲を固めて、
うん、
倒れないように、地震が来た時に倒れないようにしてたんですけど、
はいはい、
とうとう重みであの棚板が崩壊しまして、
ますよね、あれ、
棚板が次々と崩壊して、 こうある意味あれみたいですね、911のなんだっけ、ワールドトレードセンタービルが崩壊したきたような具合に上の方からなりまして、これはこ の, あのミニポールをね、その突っ張り棒を外したらバラバラになるのではないかと、まあ、弾けてっていう危機的な状態になってたので、それを片付けようと、
はいはいはい、
いうことから始まって、なんかそこら辺の一角とかを動かすためには、他のいろんなものも伏せたり片付けたりしなきゃいけないということで、ゴールデンウィークに3日使って、
3日、
あ、3日かかりました。
うわぁ、すごいな。
いろいろやってたんですけど、
はいはいはい、
結局ね、スチールの本棚って、
うん、
非常にあの定番だった木曜の6段だったかな、6段くらいのやつが 2,3 年前に廃盤になってて、
おうほうほう、
これあのネットで調べると、なんで廃盤になったんだって、そういう悲鳴が聞こえてくるんですけど、
へ
で それがね、買えなくて、うん、あの結局あの、まあ、まがいものって言ったらいいんですけど、
うん、
それよりでっかい8段ってやつを買ったのはいいですが、
うん、
あの大きいからいいかと思ったんですけどね、
はいはいはい、
結局その背の高い本棚に入っていたのが、その8段のに全部入れたら、それで余るところは一つもなかったです。結局本棚入れ替えただけっていう、
そんなに本棚壊れるぐらい本がいっぱいあるんだ。
あ、カラーボックスがよ 弱いのかもしれないですよね。うちもなんか棚開いたひび入ってるのあるんで、多分似たような状況になってると思う。
なんかビスがめり込んでるんですよ。
そうそうそう。
一段でもね、一段測ったらね30キロ近くありました。24、5キロはあったんですよ。
ああ。
だから今の本棚でも軽く棚板15キロまでって書いてあるんですけど、軽く重量ポンパーしてます。
ああそうなんだ。
床が沈むんじゃないかと思うんですけど。
あ
その前に転倒防止のね地震
はいはいはいありますね。
やつなんですけど天井に突っ張るやつでやっていたら、
うんうん、
天井が持ち上がってしまいました。
なるねそれは確かに。
天井気をつけないと柱入ってないところでそういう棒を入れると危ないんですよ、ね。
持ち上がってます。
持ち上がったり突き破っちゃったりするんで。
うちそのなんだろう転倒防止用のやつじゃないんですけどなんだろうフェンスというか網みたいなやつでいろんなもの引っ掛けられるように上から天井から床までのポールを立ててその間に網のフェンスを張ってるんですけど、でそれもやっぱ突っ張り棒方式でぐいぐいこう広げるやつなんで、これがねどれぐらいだったかな2ヶ月か3ヶ月ぐらいしたらぐずぐずになっちゃってあれこう締め方悪いのかなと思ってみたら天井の方が半分抜けかけていて隙間ができてグラグラになっていたので柱のところとか注意してやらないと壊してしまうなるほど、
まあそれで煽りを食らって半分音の出ないピアノは捨てる羽目になったんですけれども
なるほどねそっか結構でも物捨てないことには空間はできないですもんね
そうなんですけどねくだらないものが非常にたくさんあるでまあちょっと今回のネタにしようという
ということで、はい、ということで、今回はみんなにそれぞれいらないものを持ち寄ってもらってってフリーマーケットかなんかやるわけじゃないんですが、ブログの方にいらないんだけど捨てられないみたいなものをそれぞれあげましたのでちょっとブログの方もご覧いただきながら、
はい
話を進めていきたいと思うんですが、はい、じゃあまず僕からいっちゃいましょうか。はい、僕1個目。Mac のマウス。これ、Mac 使ってた方だったら結構懐かしい感じに見てもらえるんじゃないかと思うんですが、四角いマウス。ボタンが1個しかないマウス。
はい、
で、今はつながる先がないマウス。これ、ポートが、アップル特有の ADB ポートっていうジャックになってるので、今ほとんど USB になってしまったこのご時世ではちょっと使いようがないんですけどこれでも好きだったんですよねこの形が、
はい、
で未だにこうなんか捨てるに捨てられず、置いてある捨てられない、うんものの筆頭に上がるようなものです、ね。まあ、これはそんなに、ね、場所食うわけでもないし、まあ、使いようというかね、SE30 がまだ手元にあるので、
うわ
使ってはいないんですけど、何かこう、はい、起動したいなっていう時にはこれがないと困ってしまうというのもあって、まあ、いらないものでもないんだけど、ほとんど使ってないのに置いてあるものです。はい、
うち多分の ADB のキーボードありますよ。
ああ、ほんと
刺すものないんです
よ。やっぱみんなそうなんだ。
いや、僕は ADB のキーボードは、拡張とそうじゃないのと、あと、Mac キーとかいうサードパーティーのと、3台はあります。
そんなにいっぱい取ってあるの
あと四角じゃないけど丸いマウスっていうか、
はいはいはい、
丸っこい方のマウスは
おまんじゅうみたいですね。
三つ四つ
三つ四つ
三つはあるかな。
そんなにあるの？
あのコードが硬いやつは使いにくいんですよね。
うんうん、
それでしばらく USB になってもあの ADB、USB の変換で使っていたので、
ああそうなんだ、はいはい、
変換アダプター返して使っていたので、うんうん、コードの柔らかいやつとかに探し歩いて、あのジャンクとかから、
ああはいはいはいはい、それで増えていったってことか。
はい、
なるほどね。いや、あの丸いおまんじゅうのやつは僕好きじゃなかったんで、
あそうそう、
あの捨てちゃいましたね、バタバタと。
もしかしたらその捨てられたジャンクを僕が買ってきてたかもしれない。
まあでもゴミになるよりは使ってくれる人がいればいいんですけど、はい、はい、ということで、まず私の1個目は Mac の角マウスでした。はい、じゃあ次は小関さん。
はい、
はい、
ポータブルの CD プレイヤーなんですけど、うん、音飛び防止とかそういうのすらついてないぐらいの年代なんで、多分今からすると十何年だと思うんですけど、
音飛び防止ついてないって言ったらもう本当に出始めの頃とかじゃないですか。
多分そのぐらい古いと思います。
おお、いやこれ
10年近く、うん、
一応まだね、でも再生はできるんですよ。
おお、聞けるんだ。
それはちょっと勉強かもしれない、
うん、結構綺麗になるんですけど、うん、そもそも今あの CD 直接聞くってあんまりないんですよね。
そうだよね、確かに。
あと乾電池詰めて鳴らすと、あのアルバム2枚ぐらいで電池切れちゃうんですよ。
アルバム2枚で
大体2時間ぐらい
でなくなっちゃうので
切れちゃうんですよね。
そんなに持たなかったっけ。いやでも僕もこういうタイプのやつを一回買ったことがあったんで、なんか懐かしいなと思ってみたんですけど、で僕買ったのはもう形は似てるけど、音飛びの帽子はバッファーがあったような気がしますね。でもすでにどこに行ったか多分こう貸してしまったと思うんですが、これ捨てられないのはなんて、なんか思い入れがあるの？
いや、何にも思い入れも何にもない
けど、
捨てる、逆に今度捨てる理由もないんです。
ああ、そっか、なるしね。
なるし、そう、ならなくなったらもう諦めるんですけど。
そうかそうか、聞ける。
案外こういうのって長持ちするっていうかね、当たり引くと壊れないんですよね。
なるほどね。いや僕のはね、これソニーのやつだったんで、今のなんか携帯みたいな平型の端子が出てる特殊なやつだったんですよね。
はいはい。
それでそのヘッドホン自体がいかれてしまったので、新たにその専用のやつを買うのが嫌で、
あのリモコン用かなんかの、
うん、そうですね、
配線が出てるやつ、
うん、でね、確か普通のピンジャック刺さんないんですよね。形状はなんかよく
変わらないか、なんかアダプターかなんかいる、
うん、かな、うん、
じゃないかな。
で結局諦めて、これは多分ほか、確かほかしたと思うんですけどね。はい、まあ確かにこの微妙に頑張って動いてくれちゃってると捨てるに捨てられないっていうのは分かるような気がします。はい、で、次じゃあ高野さんのこれは
オリンパスのミュウチワですね。
これずいぶん前じゃないですか。この
ずいぶん前です。何年とか忘れちゃったんですけども、
4,5 年ぐらいです。
4,5 年でしょうね。
はい、
はい、こうカメラ店で働いてた時にいただきまして、はい、もうそれ以来夏になると葵ではその頃のことを思い出す。この葵色が綺麗だったわとか。
はいはい
はい、 これなんかジャニーズっていうかタレントさんが宣伝したやつ。
いやこれがね裏、これ裏がですね、
うん、
はい、
なんかアウトドアライフキャンペーンとか書いてあってイラストが書いてあるだけなんです
よ。あ、そうなんだ。そうだ、
うん、あ、これキャンペーン期間2003年6月30日って書いてあります。
2003年。
5年も前。え、6年かも。
6年ですよ。
前だった。
すごいな、
すごいですね。前は、いやでもこれ4メガピクセルですね、左のね。
ああ、
でも
透け方
12倍。なんかこれすごいよく見たんですよ、この形のカメラね。
ああ、確かにね。しかし、うちわってこれ撮っといたらどんどん溜まってきません？
溜まりますね。うん、他にもいろいろありますね、やっぱり。
え、残って、え、他ももうある
の？いや、あのカメラのはないんですけどね。
うん、
うん、もういろんなのを全部撮っとくんで。あとあれなんですよ、あの前ヴィッセル神戸の試合見に行った時にもらったジェイコムのうちわとか。あとは、あの香川にいたんで、
うん、
あの親がコンピラ歌舞伎を見に行った時に出たあのちっちゃいね和紙のうちわがあったりとか。
ああ、そういうのはなんかあれですね、うん、いいかもしれないけど。
もちろんあの丸亀うちわの赤いでっかいやつもあるし。
へ
え、なんか各部屋にうちわを置いてありますね。
すごいね。もう各部屋ごとにうちわ装備なんだ。そうか、でも
これはね、さすがに捨てられないんだ、なんかね。
あ、そうなんだ。
カメラの内輪だし。
あ、カメラのだからっていうことで。
カメラのだからっていうのもあるし、
うん、
うん、なんかすごいオリンパスだし、やっぱ捨てられないと
思う。そうなんだ。いや、でもこれ6年も前のにしては綺麗だよね。
綺麗なんですよ、本当。私も今見てびっくりしたんですけど、綺麗にね、うん、残ってます。
もっとヨレヨレになっちゃっててもおかしくなさそうです
けど。
僕はヨレヨレになる前にどっか行っちゃう方なんで、欲しい時にないんですよね、うちはって。
ね、うん。
なるほど。
一人。違う。
じゃあいつかこのうちはコレクションを全部。
うちはコレクションもまたね。
披露してください。はい、じゃあ高野さんの1個目うちわでした。はい、
はい、
スノーさんいきましょう。
はいはい、ジーンズなんですけど、
うん、
これ多分半助さんと仕事を一緒にしてた頃も履いていたジーン
ズかもしれない。
そう、それって何年前？
10年以上前です。
私も見覚えがある。15
年ぐらい前。
高野さんも見覚えがあるって言ってるよ。
俺ね、サイズがね、27インチでね、
うん、
今ちょっと履こうと思っても難しいと思うんですけれども、
うん、
あの表側は綺麗なんですよね、
はいはいはい、
割と穴もなくて、うん、まあ、見た通り、うん、ところがお尻のところが穴が開いてて、
はいはい、
まあ、それ修復しようとして裏から次を当てたところまでは自分でやってるんですけど、
はいはいはい、
その後なんか子供が生まれたりして忙しくなって、
うん、
そのままずっとほったらかしになって今も。
そうなんだ。
その間に太ったりして今29インチなので、
うん、
とても入りませんっていう、でも捨てられないっていう、そういう、
そうなんだ。
はい、
はい、
なんですけど、いつか痩せて俺が履けるようになったら直そうと、う
ん、また履くんだ。
いや、部屋着にはいいかなと思
う。そうかそうか。え、これあれですよね、フォトスクランブルで最初の頃に言ってたカメラバッグで穴が開いちゃって、
そうですね、
ゼニガメのワッペンっていうのがまさしくこれなんですね。
これですね。
私もほっぱりさっき言う覚えがある。
あるんだ。
なるほどね。じゃあこれはまだ大事に取っといて、はい、はける時を虎視眈々と狙っているということで。
そうなんですけど、
でもちなみに僕はスノーさんと一緒に働いてた頃の洋服は全滅です。
あ、そ
う。二回りぐらい大きくなっているので上も下も着れるものはありません。はい、ということで、まだまだあります。
はい、
私の二つ目、これなんだかわかりますか。
これあれ、ビデオビデオケーブルとかコンピューター
、うん、これはパソコンのいわゆるシリアルケーブルと言われてるやつなんですけど、これパソコンからいわゆるレシートを出すプリンターあるじゃないですか。
はいはい。
あれをつないで要は制御するお仕事をやったことがありまして、その時にね、はい、これなんだっけ、たまたま持ってたケーブルが配線の並びっていうんですかね、パソコン側からプリンターに行く間の、配線が直結のとクロスするのとあるんですよ。で、実際使ってないケーブルがすごいあって、必要なのはこの左の方にある端子でつないでる部分だけなんですけど、でそれがどれだか分かんなくて、で、印字しろっていう命令を出しているにもかかわらず、紙が排出されようとしたり、白紙のまんまこう出てきてしまったりとか、なんかいろんな不審な動きをしていたので、もう一からつなぎ直して散々苦労してテストをした、こう残骸、もうその仕事も終わっちゃったんでいらないんですけど、すごい時間かかって、なんか散々2日3日ぐらい徹夜して、なんかあっちゃこっちゃやったら、あって、まずこれをずっと使って何年か仕事を、その時のやつ新しいケーブル買えっちゅう話なんですけど、クロスケーブルに買い替えればよかったんですけど、お客さんに納品するのにはそのちゃんとしたケーブルを買って、その後メンテナンスとかアップデートした時のテスト用にずっと使ってたやつがなんとなく捨てられずに、これこそ本当に何の使い道もないんですけど、今だに置いてあります。
そうですか、
はい、
でもあれなんですよ、こういうケーブルってね、捨てると必要になるんですよ。
あ、そう、それはありますね。ケーブル類ってすごいいっぱいあるって、
もう使わないだろうって言ってて、しばらくすると、あっ、うん、
じゃあ、まさしくこのケーブルを作った時も、その前にこのシリアル系とか、スカジーのケーブルとか、ごそっと捨てたんですよ。で、普通のあのゴミ袋、大きいやつ、あれにね、ケーブルだけで、3つ、
すごい重いです。
そうそう、だから、まあ、3つっていっても、あの袋がパンパンに広がるぐらいじゃないんですけど、あの袋に半分ぐらい入れて、こうビニールが破けるか破けないかぐらいの量だったんですけどね、それが3つぐらいになってもごそっと捨てちゃったんですよ。で、その翌月だったかな、この仕事の話もらって、うわ、シリアルケーブルいるじゃんみたいな話になって、まあ、納品する分はどっちにしろ買わなくちゃいけなかったんですけど、家でテストするやつまで買わなくちゃいけないのかとか言ってこれ買ったんですけど、ケーブルの種類を間違えてこんな苦労する羽目になったという。
ああ、そうです。
はい、
なんか色とりどりで綺麗
な綺麗なんだけどね、もうこれやってたところはもう綺麗とか言うよりもうざいと思う、わけわかんないよとか思いながら、やっておりました。 これ見てもらうと緑のケーブルから薄い緑のケーブルをつなぐとかね、うん、緑は緑でいいじゃんみたいな感じでイライラしながらやった記憶があるんですけど、はい、まあそんなケーブルこんなゴミみたいなものを未だに机の中に潜ましていたりします。はい、で次高野さんの2つ目、はい、
2つ目がなんとパーソナル東芝のパーソナルワークロルポの取説です。
これもまたルポってっていう感じがするんですけど、
20年ものぐらいですかね。
そうですね、これね後ろを見るとですね1992年9月に発行してますね。うん、92年何年前だろう。ちょっともう本当20年ぐらいになりますよね、うん、まあすごい。なんかうちそうなんか日立の パソコンも一番最初に出たのを買ってて、おでルポもなんか買って、うん、なんかそういうの新しい出ると、うん、父が喜んで買ってくるのかなっていう感じで。
お
でもこれはすごいよく使ってた、家族みんなで使ってたんですよね。
へ
え。あ、そういえばそのフロッピーもまだどっかにあるんですよ。
え、それぐらいの時代のワープロってフロッピー何インチなの？
フロッピー普通のでしたよ。なんか
3.5 だと思います。
あ、3.5 か、
うん。そうです、ね。うん。ただルポ用とかってなんかやつでしたけど。
フォーマットが多分各社なのか
ね。違うんでしたね。うん。そうそう。
ね、
うん。それでこのなぜか取り出すだけ。きちんと本棚に収まっているという。
あ、もうさすがに本棚
本体はないんですよ。うん、
ルポないのに説明書があるの。
説明書は本棚にね鎮座してまして。うん。でなんか中に当時の印刷物とか、あとはなんかハガキを印刷する時の台紙っていうのが
書
か
れ
てたりとか、
はいはいはいはい、
なんか透明なフィルムで、うん、それにハガキを挟んでルポに通して。うん、巻き込んで印字するんで、それそういうのがいるみたいなんですね。
はいはいはい、
うん、そういうのをやっていくから、でも結構これ大きいから見やすいんですよね、今も見たらね。
見やすくても、
うん、
もう見なくていいでしょ。
なんかまじまじと読んじゃった。
そういえばあれですね、つい最近までうちに感熱紙がどっかあったような気がします。
うん、感熱紙。あ、うちもあるんじゃないか。うん。ねえ。
なるほど。
さすがにもう、日焼けして色変わってそうですけどね。
うん。
それでまだあるんだ。
ねえ、包んでてもね、やっぱり日焼けしますもんね。うん。
ああ、でも僕、今思い出しちゃったんですけど、うん、自転車プリンター持ってるやん。しかも、Mac の、あれは 何ポートって言いましたっけ、プリンターポート用、
はいはいはいはい、
は
い、
昔の
丸いはいはいはい、
持っています。
すごいな、みんな
どうすればどうしてやりたい。またパート2できますね。
できますね。はい、この本体もないのに取説はどうしたらいいだろうっていう気がしますが、
のかな、捜索しなきゃいけないですね。はい、
じゃあスノーさんの2つ目。
はい、水です。はい、パーフェクトウォーターという商品名なんですが、よく見ていただけると長野オリンピック公式ウォーターっ
ていうか、もうこのボトル自体がさ、やっぱこんなボトルで売ってないでしょ。
あ、確かにそうですね、瓶ですからね。これ某所にハンスケさんをよく知っているというか、ハンスケさんと一緒に仕事していた某所に、
うん、
多分この関係の仕事が来てたんですね。
ああ、あった、ありましたね。
それで山ほどありまして、はい、あげるよって言われて一カートもらって帰ってきて、
はい、
でそれがそれ飲んでたんですけど、
うん、
最後の一瓶をちょっともったいないかなと思って、
うん、
その辺に置いといたんですね。
うん、
そしたらそのまま10年経ってしまいましたね。
10年経ってしまいましたってこれもう置いとくしかないですね。
そうですね、あの98年7月20日が賞味期限なのかな。
ああ、賞味期限から10年。
いや、なんか中にね、結晶みたいなものができててね、降ると雪が降るみたいになってました。
スノーボールですか、
撮影してて気がついたんだけど。すごいとか、さすがのあのオリンピック公式もあった。
違う、それ違う。
そうですか。
ああ、なるほどね。まあでもこれは置いといてもいいような気がするんですけど。
どうしようっていう感じ。間違って飲まれないように気をつけないとっていう感じ。
だから破裂とかしなかったのか。
もうそうですね。
これはすごいな。でも昔これでこういう瓶でコーラとかも売ってましたよね。今全然こういう瓶見なくなっちゃいましたけど。
ああ、そうか、うん。みんなペットボトルになっちゃったってことですね。うん、
この瓶のコーラ好きだったんですけど。まあこれはぜひ何十年という経ってからどっかでプレミアがつくのを。
そんな。
そのまま置いといてもらいたい一品ですね。はい。はい、で、スノーさんいっぱいあるんですよね。
はい。次行きましょう。在庫一掃なんですけど。
はい。
はい。この時計は、うん、クッキングタイマー。
タイマーなの？
はい。
時計じゃないの？
時計ですけど。クッキングって書いてある。
クッキングタイマー。
どれ？
で、下の写真を見ればわかるように。
あ、本当だ。
あの、うん。こう入浴っていうかね、で、あのコンセントに挿す方と何か機械に、まあ炊飯器だったり、まあ主に炊飯器でしょうけどね。
ああ、そういうことか。
の、
はいはいはい、
あのスイッチを入れておいて、今そんな炊飯器ないと思いますけど、うち未だにそういうの使ってるんですけど、ガチャってスイッチを入れるっていう。
はいはいはいはい。え、何これじゃ未だに現役なの？
いや、あのね、いや、それがね、しばらく使ってたんですけどね、あのさすがにその目覚まし時計と同じ原理なんですよね。
はいはいはい。
で、そこの目覚まし時計の針がうまく動かなくなっちゃったので。
ああ、なるほど。
ね、時間が経ってば入るに入れといても、うん、あのカチッって言わずに、うん、スイッチが入らずにそのまま時計だけ進んでるっていう状態にするしてるので、タイマーとしては使えないんですけど、うん、まあたまには使えるって感じです。
そんな
分かったので、だからご飯食べようと思ったらあれ炊けてないとか。それがまあ賭けみたいなもので賭けになったので使わなくなったんですけど、うん、時計としては使えるので、まあね、ゼンマイなんですけどね、ジジジって負けるで、それで未だに取ってあるんですが、
うん、
あの何年前かっていうと、
うん、
中学校1年の時にね、
うん、
あのなんだっけ、基礎英語かなんかを朝録音するっていうので買ってもらった時計です。
はあ、なるほどね。
っていうか超ものです。
その頃ってラジオとかにタイマーがなかったの？
あ、ラジカセです。いや、もうそろそろ出てきてたかもしれないな。でも、うちにね、ラジカセが来たのは小学校のね、5年生ぐらいだったんですよ、ね。
はいはいはい。
この、あの、セロじゃない、モノラルの、
うん。
それが来たのが、
うん、
小学5年の時の話になって、
うん、
それにはついてなかった。だから録音もあのラジオのスイッチオンにしといて、うん、チューニングしといて、うん、録音ボタンガチャッと押しといて、うん、そこでこのタイマーでガチャッとスイッチを切ると。
なるほどね。へえ。こういう商品というかこういうものがあること自体知らなかったですね。ちょっとびっくりした感じです。 面白いな。でもこれをステンレスに持ってるっていうの
はどうしようという感じなんですけど、
はい、
どうしたらいい、そこにこう、あの、なんて言うんでしょう、よろしく頼むって言って渡そうかと思ってるので
それ即捨てられるんじゃないですか。
そうか、
だってもう今
僕の血を受け継いでれば彼も捨てられないと思う。
そうか、お父さんのくれたものだから捨てるに捨てられないってこと。
そうか、まあ、この時久しぶりに出して、うん、ゼンマイ巻いてみたら普通にカチカチ動いてました、
うん、おー、そうなんだ、そこら辺は すごいですね。
そうですね、文明が崩壊したら使おうかなと思ってますけど、その時別に時いらないか。
文明崩壊したら時いらないんじゃないですか。
いらないです
かね。はい、なんかものすごいものが出てきましたが、最後もこれまた懐かしい感じですね。
はい、
はい、
まあ、未だにうちはカセットテープ現役なんですけど。
現役なの？
現役です。僕のオーディオはアナログのプレイヤーとカセットデッキしかないんですよ。
ああ、
CD を聞きたいときはパソコンのプレイヤーを、パソコンをプレイヤー代わりにして、
はいはいはい。
アンプつなげて聞いているっていう。
そういう。
一番いいオーディオはなんてだって車についてるカーステレオ
なんで。ああ、まあ。これでも、
で、
伸び伸びになっちゃうんじゃないですか。
いや、でもこれ聞け、これさすがにこれ今聞いてない、聞いてみてはいないんですけど、うん、さっき確認したら大丈夫そうでしたけどね。
っていうか、このテープデッキがあるってこと？
ああ、はいはい、あります。
ああ、すごいな。
10年ぐらい前なんだけど。テープがいっぱいあるので、
うん、
400本ぐらいはあるんですけど、
400本、
まあ、400本ぐらいしかないって言ったもんだから多分なんて言うでしょう、マニアな人はもっとたくさん持ってると思うんだけ
ど、へえ、
そういうぐらいしかないんですが、
うん、
その中でも割と古そうなのを探してみ、うん、見てラベルが剥がれてるのにびっくりしたんですが、うん、これは多分バスフは知ってますよね。
知らない。
え、本当、
うん、
スイカ
さんって、いや、私は知ってますけど、
もうメーカー
使ったことはないな、さすがに。
あ、
そう、うーん、私がテープ買ってた時に多分もう扱いなかったんじゃないかな。
扱いなかった。
そう、
これは何、バスフっていうメーカーなんですか。
はいはい、そうです。ね、うん、多分記憶に間違いがなければ、
うん、
世界で一番最初にカセットテープ、
うん、
テープというものを実用化した会社。
へ
え、そういうキャッチコピーでこのテープを売られていました。世界で一番最初のメーカーっていう。
なるほどね。
あれね、ドイツのメーカーですけどね、
メイドイン
ジャーマニーと書いてあります。はい、だから当時としてはこれもしかしたら本当40年ぐらい前に遡る白物かもしれない。
40年前、
40年近く
多分、
なんと僕は小学生ぐらいの時か中学校1年か、そのカセットデッキっていうかラジカセが来た頃のテープなので、うん、
ああ、なるほどね。
それと同じぐらいですね。
すごいな。いや、僕もまだ何本か持ってますけど、
はい、
ああ、でももう、聞く、あ、あるにはあるのか。聞けるのはあるのはあるんですけど、もう聞かないですね。でも僕の時代、これをメーカーはあったのかな。
ああ、バスフはいつだもらったのかな。3 そう、 35年ぐらい前、いや35年前っていうと、あ、いや30年ぐらい前まではあったような気がするんですか。
30年前だと自分では買ってないかな。
そうですね、そうか、高校生ぐらいの時はまだあったような気がするんだけど、
高校生は、あ、高校生の時はまだテープ使ってましたね。あ、うん、
面白い。
まあ、バスフっていう会社はまだ、あの、健在ですけれども、さすがにオーディオ製品っていうのはあるんだろうか、なさそうだな。
ここはテープ自分でいろいろ買ってた時は、TDK をよく買ってましたね。
ああ。
だ TDK っていう名前を聞くと、はい、あの、どうしてもそのカセットテープのイメージがあって、メタルなのクロームなのみたいな、そんな世界
ですね。ああ、そう
です。ああ、なるほど。なんかみんなすごいもん持ってますね。
これだから困るんですよ。
なんかこれは
博物館状態になって、
第2弾とは言わず、こうシリーズで DVD と同じぐらいな感覚で出していけそうな勢いだと思いますが、あの、まあ、とりあえず第1回、捨てられないもの選手権みたいな形になりましたが、はい、ということで、僕はこの2は捨てようかなとか、今日写真を撮って思いましたけど、
突然でも分かりませんよ。
また仕事期待して。ちょっと、このシリーズをやって写真を撮って捨てるみたいなのにしようかな。
それがいいかもしれないですね。
はい、ということで、いつまでも持ってないで捨てましょう。いや、ちょっと取っといてもいいかもみたいなのがいろいろありますが、またどこかでお届けできるかもしれません。とりあえず第1弾お届けしました。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、また捨てられないものが増えていくスノーと、
はい、定期的にガサッと捨ててるはずの戸籍と。
いや、やっぱり捨てられないなのだから。
ではまた来週。